それでは聖書を読みいたします。今日の聖書箇所は使徒の働き18章23節から28節、新改訳聖書2017年版新約聖書273ページです。使徒の働き18章23節から28節、新約聖書の273ページです。それではお読みいたします。パウロはアンティオキアにしばらく滞在した後、また出発しガラテヤの地方やフリュギアを次々に巡って、すべての弟子たちを力づけた。さて、アレクサンドリア生まれで、アポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道について教えを受け、霊に燃えて、イエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスカしか知らなかった。彼は街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラとアキラは彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明した。アポロはアカイアに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし彼を歓迎してくれるようにと弟子たちに手紙を書いた。彼はそこに着くと、恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。聖書によってイエスがキリストであることを証明しに、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからである。今お読みしたところから、キリストの恵みに浸されると題しまして、鈴木手元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今日も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも、私たちの造り主でおられる天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たち一人一人をこの礼拝の場に招いてくださり、心から感謝いたします。今街道のリフォーム中ですけれども、この工事のすべてをあなたがお守りくださり、この街道がさらに豊かに用いられてきますように導いてください。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事を今あなたの御前において、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
前回パウロが第2回宣教旅行を終えてコリントの仲間たちに別れを告げ、シリアに向かって出発した場面を読みました。パウロは船で帰る途中、ケンクレアを経由してエペソの町に寄り、街道に集うユダヤ人たちに福音を分かち合いました。人々はパウロの話に耳を傾け、もっと長くとどまるようにと頼みましたが、パウロは旅を急ぎ、神の御心ならまたあなた方のところに戻ってきますと言って、彼らに別れを告げてエペソから船出したのでした。そしてカイザリアに上陸してエルサレムに登って、エルサレムの教会の兄弟たちに挨拶してから、 自分たちを宣教旅行に送り出したシリアのアンティオキアに戻って、兄弟たちに2回目の伝道旅行について、とりわけヨーロッパ宣教が導かれたことについて報告し、主から導かれた世界宣教のビジョンを分かち合ったのでした。今日はその続きです。23節。パウロはアンティオキアにしばらく滞在した後、また出発し、ガラテヤの地方やフリュギアを次々に巡って、すべての弟子たちを力づけた。パウロはアンティオキアにしばらく滞在した後、3回目の伝道旅行に旅立ちます。彼は陸路で2回目の宣教旅行と同じルートをたどって、先に伝道して設立した諸教会を巡りました。すなわちキリキア地方を通ってタラウス山脈を越えてデルベ、リステラ、イコニオム、ピシデアのアンティオキアといった南ガラティアの地方、それからフルギアの地域を通ってアジアの首都であるエペソへと向かったのです。エペソでは3年という長期にわたって伝道することとなります。しかし次の24節からはアポロという人物が登場し、パウロは19章から再び登場するようになります。24節から26節。さてアレキサンドリア生まれでアポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。アポロはエジプトの都アレクサンドリアの出身でした。有名な女王クレオパトラがいたエジプトの都として知られていますアレクサンドリアは、アレキサンダー大王によってエジプトの北岸に建てられた港町です。当時はギリシャのアテネと並んで二大学問都市として広くその名を轟かせ、世界最大の図書館がありました。このアレクサンドリアにはユダヤ人たちも大勢暮らしており、七十人訳聖書と呼ばれる旧約聖書の最初のギリシャ語訳が紀元前200年に作られたのもこの町でした。アポロはこのアレクサンドリアの生まれのユダヤ人で、雄弁で聖書に通じていたと述べられています。彼は主の教え、キリスト教を受け入れ、イエス・キリストを信じる信仰を持っており、霊に燃えて熱心にイエスのことを語り、正確に教えていました。このように彼は大変有能で魅力的な伝道者でありましたが、重要なものが一つだけ欠けていました。それは、ヨハネのバプテスマだけしか知らなかったということです。ペンテコステの日の聖霊降臨の出来事や、ペテロが述べ伝えたイエスの名によるバプテスマは知らされていなかったのです。ヨハネのバプテスマとは、バプテスマのヨハネによって行われた悔い改めのバプテスマのことで、それは救い主が来られるのに備えるための悔い改めであり、イエスの名による神聖のバプテスマ、新しく生まれるバプテスマとは本質的に異なるものでした。そのことは後で詳しく見てまいりたいと思います。26節、彼は街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラとアキラは、彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明した。アポロはユダヤ人の街道で大胆に話しました。街道に居合わせていたプリスキラとアキラは、アポロが情熱と学識を持って人々にイエスのことを話しているのを聞いて感激いたしましたが、その説教の内容に重大な賭けがあることに気づきました。それで彼を自分たちの家に迎えて、イエスによって成就した神の道、救いのご計画をもっと正確に説明したのでした。プリスキラとアキラはコリントの町でパウロと出会い、共に革職人の仕事をして、パウロの伝道を手伝ったユダヤ人クリスチャンの夫婦でした。19節に二人を残してとあったように、パウロは二人をこのエペソの町に残して行きました。 それはもう一度この町に戻ってくるための道備えであり、福音に関心を示したユダヤ人たちを教え導くためでもあったと思われます。プリスキラとアキラの滞在がアポロとの出会いをもたらしたのですから、ここには主の絶妙な計らいがあったことを思います。アポロの話を聞いたとき、プリスキラとアキラは自分たちが伝えられた福音との違いを感じ取ったのです。具体的には述べられておりませんが、二人はアポロの語る教えに何がしかの不十分さを覚えたのです。そしてこの夫婦がアポロに接した態度は誠に配慮にあふれたものでありました。アポロの説教を聞いて彼の教えが不十分であることを知っても、会衆の前でそれを指摘するようなことはしませんでしたし、陰で何人かの人たちと噂するようなことももちろんしませんでした。プリスキラとアキラはキリスト教会が立て上げられ福音が前進することだけを望んでいる夫婦でした。彼らはこの有能な伝道者を傷つけずに、しかも間違いのない信仰に立って福音宣教に励んでもらいたいという思いから、彼を自宅に招き入れ、神の道について丁寧に説明をしたのでした。この思慮深い敬虔なクリスチャン夫婦の愛は、一人の伝道者を真に生かすことになったのです。プリスキラとアキラはヨハネのバプテスマしか知らなかったというアポロに、イエスの名によるバプテスマのことをどのように教えたのでしょうか。彼らの実際の会話の内容は分かりませんが、ここでは大切だと思われる3つのことを確認したいと思います。第一に、ヨハネとシュエストでは神の救いのご計画における役割が異なるということです。ヨハネとシュエストでは神の救いのご計画における役割が異なります。ヨハネは来たるべき救い主メシアがイエスであることを人々に示す預言者であり、人々を神に立ち返らせる声としての役割を果たしましたが、イエスは救いの御業を成し遂げ、人々に罪の許しと新しい命をもたらす救い主メシアそのものです。ヨハネは死にましたが、イエスは復活され天に昇られて父なる神と共に今も生きておられます。バプテスマの本質は対象となるものと一つになることです。ヨハネのバプテスマの場合、ヨハネの悔い改めの教えに心から従って生きることを表しています。悔い改めの実を結べ、悔い改めにふさわしい実を結べとヨハネは、伝えましたけれども、そのヨハネの悔い改めの教えに心から従って生きることを表しています。イエスの名によるバプテスマは十字架と復活によって救いの御業を成し遂げられたイエスと一つにされ、罪を許され神の子供とされ、イエスの復活の命に生かされることを表すものです。そしてこの神聖の恵みに預かったものは、今も生きておられるイエスと共に生きるものとされるのです。第二に、イエスの名によるバプテスマは聖霊を与えるバプテスマであるということです。イエスの名によるバプテスマは聖霊を与えるバプテスマであるということです。イエスの名によるバプテスマは聖霊を与えるバプテスマです。中心聖句にも選びました使徒の働き1章4節から5節もそのことを教えています。使徒の働き1章4節から5節、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そしてローマ人への手紙8章でも教えられていますように、聖霊をいただいた者はアバ父よと神に親しく呼びかけることのできる神との霊的な交わりに生かされ、慰めと平安をいただいて歩むのです。父なる神に心を向け、天の父が必ず一番良いものを与えてくださると信頼し、愛と恵みの中に生かされる、そのような歩みへと聖霊は私たちを導いてくださいます。 この聖霊を与えるバプテスマについては続きの19章の箇所でも取り上げられていますので、次回も詳しく見ていきたいと思います。第3に、イエスの名によるバプテスマはキリストの恵みに浸って生きることへと導きます。イエスの名によるバプテスマはキリストの恵みに浸って生きることへと私たちを導きます。イエスの名によるバプテスマはイエスが成し遂げられた救いの御業の恵みに浸ることを表しています。主イエスは十字架においてすべての人の罪をあがない、復活によって死を滅ぼし、信じる者たちに永遠の命を与え、神の愛のご支配、神との親しい交わりに私たちを生かしてくださいます。悔い改めること、神に立ち返ることは大切なことですけれども、悔い改める行為そのものが罪の許しをもたらすのではありません。罪を許されるためには代償が支払わなければならないのです。聖書は神の御子であるイエス・キリストが私たちの罪の代価となってご自身の清い命を捧げてくださったと教えています。私たちは主イエスの罪の贖いによって過去、現在、未来のすべての罪とがを許されたものとして、与えられている地上の生涯を安心して歩むことができるのです。この救いの御業は神の一方的な恵みです。私たちの努力や功績によるものではありません。立派な信仰者や優秀な人にだけ与えられるものではなく、むしろ弱さや欠けを抱える私たち、神が望んでおられることよりも自分の思いを優先してしまい、自分や周りの人のことを大切にできない私たちのことを神は憐んでくださり、ご自身の子供として迎えてくださるのです。バプテスマはその神の一方的な恵みを感謝して受け取り、その恵みに浸ること、神の憐れみにすがることです。私たちはその主イエスの名によるバプテスマを受けています。またすべての人がその恵みに預かることへと招かれています。私たちは主イエスの名によるバプテスマを受け、聖霊の御助けの中で慰めと平安をいただき、主イエスとの交わりに生かされ、主イエスの十字架と復活による罪の許しの恵みの中で感謝と喜びを持って生きることへと導かれているのです。おそらくはアキラとプリスキラたちは神の道をアポロに正確に説明するにあたって、今申し上げたような恵みに預かる信仰、恵みに浸る信仰を丁寧に語って伝えたのではなかったかと私は推測しています。以前、小さな子供から恵みって何と質問されたことがあります。私はちょっと考えてから、恵みとは当たり前じゃない、特別だっていうことだよと説明しました。恵みとは当たり前じゃない、特別なことだと説明しました。主イエスを救い主と信じることによって、私たちの罪や咎が許され、神の子供とされて永遠の命に預かるというこの恵みは、まさに特別な神の恩恵、驚くばかりの恵みであって、私たちに命と希望を与える恵みであり、御子の命をもって買い取られるほどに価値ある自分であると知らされる恵みです。そしてそれは感謝とへりくだりからイエスに従って生きることへと進ませる恵みでもあります。私たちはこの特別な恩恵、屈しき御恵みに浸って生きるようにと召されているのです。27節、28節。アポロはアカイアに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、彼を歓迎してくれるようにと弟子たちに手紙を書いた。彼はそこに着くと、恵みによってその信者となっていた人たちを大いに助けた。聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからである。しばらくしてアポロはエーゲ海を渡ってアカイア、すなわちコリントの町で伝道したいと望むようになりました。その話を聞いたプリスキラとアキラやエペソの教会の兄弟たちは、 アポロがコリントの教会で受け入れられるように推薦し、歓迎してもらえるように手紙を書いたのです。そのようにして送り出されたアポロはコリントに着くと、その賜物を生かして良い働きをし、すでにパウロによって導かれて信者になっていた人たちを大いに助けました。パウロもコリントの教会に宛てた手紙の中で、私が植えてアポロが水を注ぎましたと、パウロが伝道した信仰者たちをアポロが成長させたと彼の働きを評価し、私たちは神の働きのために働く道路者であると述べています。アポロはユダヤ人たちに対してイエスこそキリストであることを聖書から証明して、公然とユダヤ人たちを説き伏せました。コリント人への手紙第一の一章には、教会の中にアポロ派と呼ばれる人々が存在したほど彼の働きが大きかったことが伺えます。コリントの教会の中には、私はアポロにつくという人々が出現するほど彼の影響力は大きいものとなったわけでしたけれども、そのことを憂慮してか、アポロはコリントの教会から身を引いてエペソに帰り、要請されても再び戻ろうとはしなかったことが、記されています。ここにも彼がそうしたことをわきまえるほどに信仰者として伝道者として成長していたことが伺えると思います。27節の恵みによってという言葉は、信者になっていた人たちではなく、アポロにつなげて訳すことも可能です。27節の恵みによってという言葉は、ギリシャ語の原文ではアポロにつなげて訳すことも可能です。すでに信者になっていた人たちを恵みによって大いに助けたと訳す方が適役だろうと私は思います。ここにアポロの変化が述べられていると思うからです。雄弁さと情熱に加えて恵みにあふれて伝道する彼の姿をここに読み取ることができると思うのです。主イエスの救いの恵みの中に生かされていない信仰には、罪を悔やむことはあっても許しの恵みに感謝して生きることがありません。罪を悔いて自分の心や生活を自分の力で頑張って正しいものにしていこうとする、そういう努力と気負いに生きることになります。それは真面目で立派な生き方かもしれませんが、絶えず漕いでいないと倒れてしまう自転車に乗っているような疲れてしまう歩みです。そのような歩みにおいて、私たちは自分の弱さ、また人の弱さや罪を受け止めることができなくなります。自分が頑張っていることをよりどころとして、人のことを裁いてしまうようになります。それは自分の熱心を頼みとする信仰です。しかし私たちは主イエスの名によるバプテスマを受けているのです。またまだバプテスマを受けておられない方々も、その神の恵みを受け取る信仰に招かれています。私たちは主イエスの名によるバプテスマを受けている。私たちは主イエスの名によるバプテスマを受け、聖霊の働きの中で慰めと平安をいただき、主イエスとの交わりに生かされ、主イエスの十字架と復活による罪の許しの恵みの中で、自分を高価なものと受け止め、感謝と希望を持って生きる生き生きとした信仰生活を歩むように導かれているのです。ですから私たちは何をするにしても、イエス・キリストの恵みの中で感謝と喜びを持って行いたいと思います。伝道においても気負わず、聖霊の働きかけを信頼して、平安と喜びをいただきながら福音を分かち合うことが大切です。伝道は説得ではなく、聖霊をいただき、生ける神との交わりの中で、主イエスの恵みの中に生かされる私たちを通して進められるものだからです。 アポロの力強い活躍の背後には、プリスキラとアキラたちの控えめな協力、配慮ある導きがありました。そのような個人の立て上げが、群れ全体を励まし、福音伝道を前進させることに至ったのです。聖霊をいただき、恵みに浸されて生きるキリスト者たちの誠実な奉仕と交わりがここにあります。私たちも神の憐れみにより頼み、聖霊の慰めと励ましをいただいて、イエス・キリストの許しの恵みに浸されて、感謝と喜びにあふれた信仰生活を歩んでまいりたいと願います。最後に一箇所聖書を読んで、今日の御言葉の取り次ぎを終えたいと思います。コロサイ人への手紙3章16節17節。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、人、賛美と霊の歌により、感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。言葉であれ、行いであれ、何かをするときには、主イエスの名によって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。お祈りをいたします。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は熱心で有能なアポロに、プリスキラとアキラの夫婦が、主イエスによって成し遂げられた救いの計画をより正確に丁寧に伝えた場面を読みました。この夫婦の配慮に満ちた誠実な関わりが、アポロの力強い福音伝道の働きを前進させていったように、私たちもあなたの恵みに生かされて、主イエスによって買い取られた価値ある私たちであることを覚え、互いに助け合い、教え合い、補い合って、キリストの身体なる教会を立て上げ、協力して福音伝道の働きを進めることができますように、励まし、導いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌208番イエスは愛で満たす、これを賛美しましょう。Yeah.